熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします、今日はなんか天気もよくいい日でね、なんか久々に金曜日いい天気の中で、熱血教えて中澤先生をお届けしたいと思ってますが、まあね、早いもんでもう6月も真ん中ですよね。えなんかあっという間でもうね、夏間近って感じがしてきちゃってませんか。だいぶね、暑さもね、増してきて、私もまあ何回かお伝えしたことはあるかもしれませんけど、もう扇風機持って歩いてますから、トレンド追ってますよちゃんと。うちはと思ったんですけど、うちは扇子とかね、なかなかね、こうちょっと電車とかいろいろなると なかなかこう出してしまってが大変で、ちょっともうこの切り替えでこの暑さが耐えられなくてですね、まだそこまでじゃないかもしれないけど、まあまあね、暑くなってきてますから、もう必需品になってますね。でもまあね、かといってこうエアコンと思いきや、でもまあ風も結構あるから、案外こう窓開けてるとまだね、風なんか通って比較的まだ大丈夫かなっていう空気感ですけど、まあ暑いは暑いですからね。まあ幼稚園さんとかね、結構学校もそうでしょうけど、まあ必要なところはやっぱりもうね、やっぱ暑くなると熱中症のこともあるし、やっぱりいろんなことがやりにくくなるのでね、まあ無理はしないっていうのが一番ですから、まあ昔と違ってエアコンもね、しっかりある状況で、まあ授業もできてるんで、まあまだねいいんですけど、まあ、これまだ夏本番前ですからね、今日なんか本当暑いから、まあ恐ろしいですね。はい、まあでもまあ言っててもね、季節は四季があるのが日本の良さですし、夏があれば冬がありますから、はい、まあ私も負けずにね、頑張りたいと思いますが、ただね、いいニュースがあって、いいニュースっていうか、ちょうどアニグローバルエデュケーションでね、プログラミングの教室のプロクラっていうのやってるんです。これ全国に500教室ぐらいあるんですけど、うちの富山市の本部校がですね、全国の塾の中で一番人数を集めて教えさせていただいてるところで、昨日表彰されまして、どんどんどんどんパホパホですね、はい、喜ばしい限りで、全国の中でその500教室ある中で、まあほぼ1番ってね、ことで代表の、まあラジオに出たこともあるんですけど、樋口先生がコメントしてましたけどね、なんかより嬉しいですね。豊橋、まあうちの教室があって豊橋がそういうことでこうやっぱりプログラミングなんかみんなでやっていただいて、そういう意識で一番になってるっていうことで、まあそれが一番なんか嬉しかったですね。なんか10倍以内にもう一つ旭ヶ丘校、うちのね校舎も入ってたんで、まあまあこう全国的にもそういうところに貢献してるなと思うんですけど、ちょっといいニュースがありましたんでね、皆さんにご報告と思いますが、まあでもね、なかなか本当大勢の方がねやってもらってるんで、すごい嬉しい限りなんですけど、やっぱりこう改めてそうやって表彰されたりとかね、認められたりすると結構やっぱり嬉しいもんですね。だから私もやっぱり、まあね、今回はその全国大会みたいな、全国大会とか全国の研修で表彰されてたんですけど、頑張りましたねってね。だけどまあいざ自分もね、まあ、そういう機会を一回また持って、いろんな時にね、皆さんのこういろんな活躍とかあれば、なるべくこう見てあげたいなって、ちょっと自分のこともちょっとね思い直しましたけどね、はい、まあそんな6月ですが、今日もですね、熱く熱くお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了すぐ6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、まあちょうどテストのところもありますから、テストのことだったり何でも結構なので送ってきてください。 ください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ですね、メールをいただいているのでご紹介したいと思います。これはいいのかな、としきさんかな、はい、からいただいてます。ありがとうございます。高校に進もうか専門学校に進もうか迷っています。今の自分に目標がなくどうしたらよいかと。親戚のおじさんは高校に進むべきと言います。目標がないならなおさらと言われますが、先生はどう思いますかといただきました。はい、これは非常にまあ分かりますよね。確かに高校に進もうか専門学校、まあただ何の専門学校かはねちょっと僕も分からないので、ただその高校に進む理由っていうのがあって、まあ、実際、その世の中の仕組みとして、まず、高校を出るという資格を得るっていうことをすごく求める人っていうのはすごく多いんですよ。最終的に、その専門学校がどういうふうな扱いなのかちょっとわかりませんけれども、高校へ行ってないと取れない資格とか、高校行ってからね、進めない学校とか、結構まあ、そういうものは非常に多いんですね。で、行くか行かないかというのは、その次の段階の時に必要になってくる。まあ、その高卒以上だと、そういう試験が受けれますよとか、高卒以上だと、まあ、その、就職できますよとか、まあ、そういういろんなところで、まあ、その資格として役に立つっていうことは、かなりあります。そして、結構、その時は気づかなかったんだけど、後々、やっぱり資格が必要になって、うちだとアニーグローバル高等学院って通信制の高校をやってますけど、学習センターやってますけど、そういうところに、来られて勉強される社会人の方もまあまあいますので、まあそういう観点で言うと、まあ、高校っていうのは、次のステージ、どの自分は自分のやりたいことがない中では、卒業していくっていうのは大事な。それが、通信制とか、全日制とかいろいろあるじゃないですか。どういう形をするかは、またそれはそれで人生なので、違うと思いますので、そこはちょっと違う、まあ選んでいただくとこだけど、進むということはそこにすごく、まあこの世の中の仕組みとしては、価値、意味はあるかなとは思いますね。はい。で、まあやりたいことがないから、高校行くべきっていうその流れは、別にそれ自体が、まあいいか悪いかは、という問題ではなくて、まあその専門学校に進む理由とか意味が、まあある程度ないと、やっぱりその学ぶべきものが狭くなりますよね。だから高校行ったから広くなるというよりは、まあある程度道を決めていけるんだったら専門的に学んでいくこともいいと思います。別にそこが自分がやりたいことが、もうそういうものであるって確定していくんであれば、ある程度は、絞っていくっていうのは大事だと思いますので、まあね、例えばまあ状況変われど、高校一回行かないかを置いといたとしても、やっぱりこうね、世界を目指していくスポーツのアスリートなんかも、高校というよりはそのスポーツをやっていくとか、まあそういうことで、人生を使っていくこともあるから、早い段階で道を決めていくっていうのは全部が否定的な話ではないんですけど、ただまあ将来選ぶものが分かんなくて、まあその高校3年っていうのは長いかもしれないけど、まあ結構あっという間なんですよ。だからまあそういう面で見ていくと、まあ次のステージ踏むために、まあその3年間でいろいろ考えてみたり経験したりするっていう意味では、まあ道を決めていくよりは広いかもしれない。ただまあ行ってから入り直すこともできるんでね、今だとね、まあそこは状況にもよるんですけど、はい、まあそういう感じで選んでいただくのが、選ぶのが僕ならそういうふうに言いますね。あとはね、本当に目標がないかっていうところとか、やりたいこととかなって、やっぱり今の自分では絶対に見つからない時もあるんですよ。当たり前だけど、必ずやりたいことって何とかあるけど、やりたいことってしょっちゅう変わりますし、 そんなすぐにね、みんながピンときてこれやりたいって思うことはね、見つかるの難しいですよね。だったらそれが見つかった時に、困らないような力をつけておく、それ困らないような、まあいろんな経験をしておく、まあそれを見つけるために、今いろんなものに触れてみるっていうことを考えた方が、じゃあその触れていくのに一番いい環境は高校なのか専門学校なのかっていう選び方をするとちょっと分かりやすいかななんて思いますね。はい、どうでしょうか、参考になればいいなと思いますが、はい、またまあ悩むこともね、これまたいいことですから、考えていくっていうのはね、ステージアップしていく段階では必ず大事ですからね、もし参考になれば。でもね、進路の相談は本当に多いんですよね。まああとはどうしたらいいかってね、後押ししてもらいたい時もあるんですね。まあ要は自分が決めたけど本当にこれでいいのかわからない時に誰かにちょっと後ろをしてもらうとか、まあちょっとこう自分の話を聞いてもらって自分のいろんな 見方を変えていくとか、まあそういうこともありますから、基本的にはそういうのは大事かなって僕も思いますし、ね、あるよね、なんか悩んでた時にちょっと押してもらうとか、まあストップかけてもダメって言われるって分かってて聞いてみて、やっぱり言われてやめてみるとかね、そういうのもあるじゃないですか。まあ確かそれがね、必ずいい選択肢かどうかっていうのは分からないですよね。はい、自分もですね、今こうしてラジオでこうしてね話してますが、まあ本業というか23で大学出てから学習塾始めまして、途中で英語スクールも始めまして、まあ今日に至るまで何十年も経っておりますが、まあこれがね本当に正しかったかどうかっていうのは、まあ正しいかどうかって決めるもんではないと思いますが、今こうして自分がねここで皆さんにラジオで話せる立場で、まあ話せる状態で、入れることに感謝してるっていうことですかね、逆にね。うん、終わってしまった失敗したとか、まあね、いやこんな人生ダメだったっていうことにならないように、日々が、まあ、いろんなものを見つけたりいろんなことを考えて動いてますけど、まあね、正しいか正しくないかなんて判断は多分ずっとできませんから、はい、ただ人生一度なんで、やりたいことがあったらやればいいしっていう風に考えたいかなと思ってますよね。はい、まあ比較的そういう人生を送ってる私からすると、やはりね、やりたいことをやったりとか目指したいものを目指していくっていうのは大事ではあるかなと思うので、まあでもそれが見つかるかどうかっていう問題じゃなくて、それを見つけた時にすぐに動ける状況ができるといいなっていつも。でも勉強のね、高校受験大学受験もそうなんですよ。だって大学行きたい高校行きたいって言うけど、実際そこに行ったことないのにいいか悪いかなんて分かんないんですよね。僕なんか本当に大学なんて大学なんてなんて言っちゃいけないけど、受験した時ですら校舎行ってませんので、入学式で初めて行ったぐらいですから、まあ今は調べたりできるけど、その存在も写真が見たかなぐらいで、も本当に何の予備知識もないもん言ってますからね。まあでも後悔はしてませんよ、楽しかったし。だけどそんな状態で行ってますから、まあそれはね、中にはこんなとこ来たくないって人もいたかもしれないけど、私は結構楽しく、まあ大学生活も送りましたけど、それぐらいでしたからね。まあね、まあ、住めば都とも言いますしね、まあ、全て分かっていってね、把握できていくなんていうことはまずありませんので、はい、まあ、想像はできますけど、ね、実際行ってみないことには分からない部分もたくさんありますから、まあそれをね、まあ常に経験と常にいいチャンスと思って次に進むのがいいのかな、なんてちょっと思ったりもしております。はい。参考になりましたでしょうか。ありがとうございます。はい、ではですね、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは久保田利伸ミッセ。
できるなら少しはマシさ。互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと早ければと。
でミッシングお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私中澤さもさもさん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。まあね、フレーズ、コーナーで読んでますけど、まあ大体英語に関するあんなことこんなことばっかり喋ってるコーナーですね。はい。まあちょうどね、なんか先ほどちょっとたまたま話してたら、高校生の方でね、英語をどうやって勉強してったらいいんだみたいな話がたまたま出たので、まあちょっと、お答えしてきたんですけど、なんかちょうどね、今日のコーナーにぴったりなので、今から何したらいいかみたいなところって、非常に個人差はあるんですけど、まあ参考になればと思って、お伝えしたいと。特に高校生、まあ中学生も一緒かな、まずね、例えば英語に限らずですけど、まあ英語としたとしてですね、じゃあ何してったらいいんかっていきなり言われてもわかりますかって話なんですよね。まあでも勉強の仕方って、例えば英検とか、例えば定期テストとか入試とか、まあ入試でも例えば、英語の面接とかインタビューとか、まあ例えばそういうふうに目標とするものが明確になればなるほど、まあ要は何の試験を受けたり何をやっていくか、例えばこれが海外留学とかでもいいですよ、例えばこうアメリカに行くとかね、まあこれ勉強だけに限らず、まあ英語でもいいじゃないですか。日常会話ができるするとか、海外旅行行った時楽しくするとかでもいいんですけど、なんかやっぱり最終的に必ず見なきゃいけないのは、まあそれは到達点じゃなくてあくまでも目標ですけど、実際今自分が何をどうする、何をしたいか、何に対して勉強したいか、何に目標にやっていくのかっていうのをまずは明確にするっていうのが一番大事です。うん。そうしないと、結局、何をやったらいいか決まらないんですよね。だから、やっぱり逆算していかなきゃいけないので、 何を目標に何をどうするかを明確に決めることで、結果のところそれが決まってくると。うん。なのでその部分をしっかりとイメージすることと、まあ最終的にはその部分をまあ意識していくっていうことで次のステージに行きます。で、じゃあそこで、じゃあどうするかっていうと、英語なんか特にそうですけど、何やったらいいかわからないっていうのがやっぱ多いんですよね。で、何やったらいいかわかる人はもうそのままやればいいと思いますし、わからない人はやっぱ誰かに聞く、もしくは探さなきゃいけない方法を。ね。だからその手段として、例えば塾だったり、英語スクールだったり、まあ学校の先生聞くとか、友達に聞くとか、親御さんに相談するとか、まあ、あるは自分でネットサーフィンして考えるとか、当然そういうのはあると思いますので、その手法としては、例えば、参考書を探してみるとか、ね、例えば、なんか自分で本屋さん行ってみるとか、まあそれは方法論なので、何でもいいんですけど、それに対して何が一番合理的か効果的かっていうのを見なきゃいけないので、だったら、次はその定期テストとか、試験とか、まあ目的に対して、それを数多く経験してる、もしくは、やり方を知ってるところに行って、聞くのが早いんじゃないかなって、私は思うんですね。うん。そうすると、今度何をやっていいかが明確になるじゃないですか。で、ただ単にじゃあ、なんかをダラダラやったりとか、ただ単になんとなく思いつきでやったりとかするだけで、まあ、学校でやられてるものもそうなんですけど、学校でやってるもの自体が悪いわけじゃないんですが、その目標に対して本当にその勉強として合ってるかどうか、今やってるものが。で、なんとなく合ってないのに、だらだらとそれを続けてしまったら、その分時間かかりますよね。で、次に大事なのが、やっぱり時間なんですよ。まあ、試験って必ず限られてるし、何かするときって、その期日が決まってるじゃないですか。だから、どんだけ時間かけていいかっていうのは、その期日、要するにそのテストだったり、目標、留学だったり、旅行だったり、何でもいいですけど、それまでにやらなきゃいけないので、今度はそれを逆算して、時間的に間に合うかどうかを計算しなきゃいけない。ですよね。だから、やり方確認して、時間的な計算して、で、あとはその後でそれを達成できるに決まったら、それを実現できる環境ですよ。どういうところでそれをやっていくの？家で、例えば毎日3時間やるのか、塾行ってやるのか、どっか習いに行くのか、学校でやるのか、ね、それが完成できるところをきちっと決めて、で、そんだけの体制で臨んでいくと、もうそこだけでもどうですか？だって勉強する場所決まって、やること決まって、で、時間をタイムコントロールして、ある程度そのやる量を、まあ、どんだけやったら成果出るって見越して、それを全部ある程度きちっと把握したら、当然結果、ダラダラやるよりも出る気しませんか？まあ、ダラダラっていうかね、なんとなくやるよりは。で、もっと言うと、確かに学校の勉強は大事ですけど、まあ、学校の勉強イコール試験の勉強ってこう、イコールになることとならないこと、最近はすごく多いんですよ。特に英語は。やっぱり、文法運とか、例えば、読解力の練習とかっていうだけのものではなくて、英語力っていうのがだいぶ、すごく総合的見られるようになってることも多いので、一部だけやってもやっぱ他のところが欠落してることは結構あるんですね。なので、別にもう学校の勉強でも全部網羅して時間の限り戦えればいいんですけど、やっぱりなかなか効率っていう面考えると、一回やったところをもう一回やるってなかなか大変だし、戻すってのは難しいから、やっぱりその部分はしっかり整理して時間をコントロールしてやらないと間に合わなくなっちゃうんですよね。うん。で、間に合うと自分で思わないと、まあ要は間に合うようなことやってるって実感がないとですね、やっぱりこれって効率上がらないんですよね。想像になっちゃうから。うん。だから、やっぱりそこをしっかりと思うことが大事で、その部分を思うとだいぶ良くなる。気持ちもね、イメージも。で、イメージができると、結構そこで進みやすいですね。まあ簡単に言うとね、見えてる道は進みやすいんですけど、知らないところ行くと道って迷うじゃないですか。ね。だからどこ行っていいか分かんないこと多くないですか。で、ある程度やっぱり地図があったり、 方向が分かるものが明確だったら、そこを歩んでいくだけだから、角になんかセブンイレブンがあって、角になんか病院があって、そこ曲がったら着くみたいのがあった方が到着しますよね。なんとなく歩いてたら右にあるとか、なんとなく2回ぐらい曲がったら左側にあるかも、みたいなこと。やっぱり到着もできないんで、目印と道しるべを追って、通っていくのは大事かなって思います。はい。どうですか？参考になりましたでしょうか？今日はですね、ちょっとでもね、英語に限らずですけどね、まあ英語なんか特にそういう傾向強いですから、ちょっとね、皆さんそういうところで勉強の仕方を意識していただくといいかなと思います。ね。ちょっとそんな話ですが、どうでしょう。まずは自分の目標を決める。自分の今いる場所。まあ、もう一個ね、ちょっと言わせましたけど、自分が今どのぐらいの実力があって、どのぐらいのレベルなのかとか、今自分がどういう状態なのかをしっかり把握するっていうことも大事ですよね。うん。自分の力がどれぐらいなのか。自分が今、目標に対してどのぐらいのレベルなのか。ね、50% なのか 100% なのか 60% なのか 30% なのかっていうところをしっかり見極めてからさっき言ったこと全部スタートしていくと成果が出るしかないんですね。はい。出ます。ちょっとね、参考にしてもらうといいかななんて思いますが。どうでしょうか。はい。今日はですね、ちょっと勉強のイメージの仕方。まあ英語だけじゃないですけど、まあ特に英語。のイメージの仕方。まあ、これだけの話で全部で解決するわけじゃないので、またね、ちょっと機会があったら、細かいことをまたね、話していきたいと思いますが、参考にしていただければなと思います。はい、以上今日は、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、今日もですね、まあまああっという間に終わっちゃいましたね、番組もね。はい。ちょっとね、皆さんにお知らせ。前もちょっとね、あります。前も言いましたけど、まあ、中高一貫のね、入試があるっていうことで、中澤が語るってことでですね、7月8日、日曜日かな？あ、土曜日か。土曜日の10時半から本部校で、まあ、中高一貫校説明会を開催します。申し込みはね、もうじきの皆さんの方に、なんか一部ですけどね、一部と全域じゃないんですけど、なんかこうチラシみたいなのが配布されると思うので、まあそれでもいいですし、ホームページからもう少しで立ち上がるので、まあ人数すいません、ちょっとね制限かかっちゃうかもしれないんで、先着順になっちゃうかもしれないんですけれども、なるべくまあもし参加者多ければ回数重ねてやりたいと思ってますので、もしご興味ある方はね、まあどういうものかであるとか、どういう心構えで勉強していくべきなのかとか、まあどういうマインドでね、親御さん子供さんと過ごしていったらいいのかとか、まあどういう勉強していったらいいのかとか、まあそんなことをですね、せっかくなんで話したいなと思ってますので、まああんまりね、私まあラジオでこうやって語らせていただいてるんですけど、まあそういう機会って結構多いんですが、あんまりね、そんなにこう、告知することなく、いや、ひっそりとやってることが多いんですけど、今回はちょっとね、やっぱりもうなかなか皆さんにすごい聞かれるし、やっぱり分かってる人もあんまり多くないですから、まあいろいろ経験してきた自分もあるし、まあそのいろんな仲間もいて、まあいろんなところの方からの情報もありますので、ぜひそんなのをお伝えしたいななんて思って、7月8日になるのでぜひチェックしていただけるといいななんて思ってます。はい。まあ本部校、中田塾本部校までお問い合わせいただいても大丈夫ですけどね。ラジオ聞きましたみたいな感じで。はい。ぜひお願いいたします。あとはですね、今ちょうどね、これで今その話の皮切りに、塾ステイって言ってね、まあ要は小学生の子中心になりますけど、まあ塾へ来て、まあネイティブの先生もいる、まあ外国人の先生もいる環境下で、まあ学校の宿題やったりとか、 まあ、アートのことやったりとか、みんなでいろいろ工作したりとか、まあ、あとはまあ、例えば速読の勉強と思考力の勉強したりだとか、もういろんなことをもりもりたくさん勉強していくっていう、それを塾の中でステイして、まあ、やる。朝9時から、まあ、夕方ぐらいまでですね。まあ、夕方まで行かないけど、手前ぐらい。まあ、親御さんが仕事してる間だと思いますけどね。それぐらいの時間帯に、まあ、お預かりしてやるっていう塾ステイっていう企画が、まあ、今年大々的にやりますので、まあ、かなり、まあ、人気講座で、まあ、いろんなとこ友達誘ったりとかいろんなことしてきて、まあ、塾でお昼ご飯も食べたりとかね。結構、時間も長いんですが、まあこれ人気講座でやってるんです。これの募集がもうそろそろ始まっていきます。来週くらいかな。告知のチラシも配らせていただいてるので、まあご興味ある方はまたね、なかなかね、こういう環境で学べるってないですし、まあ経験則としてもいいですよね。普段、外国人先生ってもうほぼほぼの人が大体授業じゃないですか。レッスン。だから例えば、小学校でもそうでしょう思うし、通常ね、スクールもそうでしょうけど、だからまあうちも例えば遠足だったりとか、まあハロウィンとかそういうイベント増やして接点増やして、まあフリーな環境で結構、異文化交流もやったりするんですけど、まあ勉強してるとこもそうだし、アクティビティやってるそうだけど、そういうところネイティブもいて、まあ日本人のスタッフも当然いますから、まあそういう環境下で勉強していく。しかもまあうちの先生たちはね、まあ、本当にまあアメリカ人の先生が本当に多いんですけど、まあそういう先生たちと一緒にできるっていうのはね、かなりメリットなので、ぜひ、興味ある方はね、これも見ていただけるといいと思います。もうじき多分ホームページも立ち上がると思いますし、これもですね、結構先着順で、放送でちょっとお伝えしてるのはまあまあ先着順なので、ちょっと入れないといけないと思って先にお伝えしてるってこともありますので、ぜひまた参考にしていただければなと思っております。はい。でもね、まあ、もりもりなんですよ、夏休み、予定が。で、なんか結構、朝からやらなかったんですけど、コロナ期は。まあ、当然ですけど、まあ、今コロナ、まあ、明けてというか、もうね、今年は特に、オープンになってるんで、まあ、そういうのも大々的にちょっと皆さんにお伝えして、まあ、いい夏休みにしてもらいたいし、いい経験を積んでいく。で、そしてさっきちょっと中高行かない話しましたけどね、やっぱり、いい経験を積むこと、やっぱり貴重な経験を多く積むことっていうのが、やっぱ成長につながるっていうことは間違いないんですよね。で、経験した中に持つ疑問だったり、経験していく中で思ったことを、まあそれをどんどんどんどんこう自分の中で消化したり吐き出したり、まあ蓄積していって、まあ共有したりとかすることで、人間的成長も大きくなり、いろんなことに対応する力もついていくということで、まあ本当にそういう勉強ってすごく大事だと思いますので、まあぜひね、夏休みはいろんな、これね、本当に塾生なんしてますけど、まあ、いろんなとこ連れて行ったりいただいたりとか、いろんなとこ行ったりとか、本当に何やってても経験則は増えますので、まあ夏だから外で飛び出そうじゃないですが、ね、いろんな経験積んでいただくのは本当に私も望むところでありますので、まあその一つのきっかけなんかにしていただけるとね、いいななんて思っています。まあ、今日もですね、いろんな話しましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏に向かって暑さ増して、また頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤さんもさまざま中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組は、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care! バイバーイ!